エレミア書、37章ですね。ここでですね、このゼデキヤっていう王ですね、これは王とエレミアとの関わりということですね。そのことが書いてあるわけです。で、このゼデキヤはバビロンの王がですね、この彼をユダの王としたと、そういうふうに別の国なのにですね、王を遠い外国の王がですね勝手に決めるというぐらいに、もうユダはですねもう滅びてしまう寸前だったわけなんですね。そういう状態、非常にこう危機的な状況であったということがわかるわけです。そして、そういうような状態になっても、預言者、エレミアによって言われた神の言葉に聞こうとしなかったということがまず書いてあります。けれどもですね、ここで、少し意外なことは、そのように神の言葉に聞かなかったと書いてあるんだけれども、この王はですねわざわざその当時の祭司である子供の人の子供をわざわざですね使わして、我々のために祈ってほしいと、そういうふうにわざわざ使わしたわけですね。でそして、またですね、17節のところ、17節を見たらですね、この時、エレミアはですね、この役人たちが打ち叩いて家にこう監禁していた。これは牢獄としてですね、使われていたというんです。で、長い間そこに置かれたと。地下牢だという書いてありますね。地下の牢に入れられたというわけです。地下の牢ということは、電灯、明かりがないから真っ暗なわけですね。で、空気の流通も非常に悪いわけです。そういうところがどんな状態のところかっていうのは私たちはちょっと想像ができないぐらいですね。これはですね、私も実際に行って分かりましたが、石灰岩ですね。石灰岩の穴みたいなところがあちこちにあるわけですね。で、そういうところをさらにくり抜いて墓、死んだ人をそのまま入れると。イエスもそういう新しいですね、石灰岩をくり抜いた、そういう隙間、穴に入れるわけですね。でそれが墓なわけです。日本のようなものと非常にこう違うわけですけど、そういうところでですね、地下にそういうところを掘ってですね、初めから隙間はいっぱいあるようなところを掘ってこういうふうにしたようですね。ですから、もう本当に真っ暗になるわけです。昼間は少しは明るいかってもですね、ずーっと見ると何にも見えないわけです。火なんていうことはもうないわけですよね。オリーブ油を燃やすということしかないわけですから、そんなの俺はの食べられるもの、貴重なものとか燃やしてしまうことありえないわけです。ですから長い期間というのは非常にこれは忍耐と苦しみを伴うことであったはずなんです。でそういうようなところに置いておきながらですね、この王はまた使者を送ってですね、このエレミアを連れてこさせたと。そして密かに尋ねたというんですね。主から神の言葉があったのかと。したらエレミアは あったということをはっきり言ってですね、王の手にあなたは引き渡されると。そして、私をこの牢獄にそういう監禁した状態に置いてあるけど、どんな罪をしたのかと。そして、かつてですね、西の預言者がこの国は平和だと安全だと言ってたわけです。でその預言者といったらどこに行ったのかというふうに逆にですね問い返したわけですね。そして、自分をですねもう元のところに返さないでくださいと、ここで殺されてしまうという、 まあ、そういうふうに自分の命はもう危機に瀕していると、もう殺されるかもわからないということであるから、まあ、そこから救いの道をこういうふうに願ったわけですね。でそれでもですね、解放はしないでですね、まだ監視の庭に交流しておいて、だけどパンを一つ届けたと。都にパンがなくなるまで、これだんだんと山の上の町ですから、だんだんと食料がなくなってくるわけですね。まあ、そういうふうにここで見たらですね、このゼデキヤという王は非常にこう中途半端な態度をとっているというのが分かりますね。神の言葉に聞かないということでありながらですね、一方では神の言葉あるいは祈ってほしいと願ったり、あるいは神の言葉があったのかと、そしてエレミアをそのまま殺してしまうということでもなくですね、パンを一個与えると、で解放するのではないと、まあ、こういう万事がですね中途半端だったわけです。もう本当にですね、神なんていうのを全く信じないということであれば、すぐにですね部下に命じて殺してしまいということになったはずですけども、こういうことはできなかったわけですね。でこれはですね、バプテスマのヨハネに対するですねヘロデですね、ヘロデとよく似てるところあるわけです。非常にですね殺そうと思ったけどやはり恐れていたと。ヨハネが、洗礼のヨハネがですね神の言葉を持ってる、だけどそのヘロデアの娘とヘロデアの悪い計画策略によってですね、ヨハネは首を切られてしまったということがありました。まあ、こういうふうにですね、神の言葉に対して非常にこの中途半端な態度ですね、状態が続いておるということがここで示されているわけです。で、これは黙示録にも書いてあったようにですね、あなた方は生ぬるいと、むしろですね冷たいか熱いかであれというふうな言葉がありますよね。こういう態度まさにですね生ぬるいというわけですね、冷たくもない、熱くもない、熱くもないというわけです。それで、本当にですねこの神の言葉を待ち望むであればですね、そこにまっすぐこう向かっていけばよかったわけですね。神様を全く信じてないんでもないわけです。本当に信じなければエレミアも信じないわけです。そう祈ってくれということも言わないわけです。そして神の言葉あったのかということも言わないわけです。だけど少しは信じておったわけですね、神様がおると、あるいは神様エレミアを使わしていると。だけどですね、こういうふうに、王としての立場があるとですね、エレミアを救えと言ったら、また別の者たちが反乱をすると、反対をすると、その他自分の対面、メンツというものがあるというわけですね。まあ、そういうこともあってですね、エレミアの通り従ったら、バビロンにこのまま服従せよということになりますから、国家は何にもしないでですね、戦いもしないで、そのままミスミスと釣られていくと。まあ、そんなことを認めるわけにいかないというふうなことで、まあ、非常にこの態度が優柔不断、中途半端でずっと続いてしまったという、まあ、そういうですね、この王の姿勢がここでは、エレミアの命を懸けたはっきりとした態度、対照的ですね、に書かれてあるということなんです。ですからこのことはですね、考えてみますと私たちと無関係ではないわけですね。はるか昔の関係のないことだと思ってしまってはいけないので、さっき言ったように黙示録であるように熱いか冷たいかって、冷たいんだったらいけないわけです。本当はだから熱いと、神に対してはですね熱心熱いという状態を私たちもいつも持っておる必要があるということなんですね。で結局はこのゼデキヤという人はこういうふうな中途半端であったためにですね、だんだんと滅びへとそのまま向かってしまうわけです。でこれはまあ来週のところにありますが、これは38章を見てもですね、38章の5節を見てもですね、この4節を受けて、38章の4節を受けてですね、役人たちが王にですね、このエレミアを死刑にしてくれと、しからんと、そういうふうに言ったら、このゼデキヤ王はですね、これはお前たちに任せる、要するにこの殺しても構わんというふうなことまで言ったんですね。そこで役人たちを捕らえて、 この水の中に吊り下ろして、したというふうなことがあります。まあ、そういうふうに一方では求めながら、一方ではもう殺しても構わんというふうなんですね。本当にこのあっち行ったりこっち行ったりぐらぐらぐらぐらしてるという態度ですね。まあ、そういうふうなことをですね、うっかりすると私たちもそういうことになるわけなんですよね。本当にその点は気をつけてない。で、とっても気をつけていてもですね、今ルカの福音書で学んでいるところにあるように、自分の決心がですね、もうイエス様に殺されるようなことがあってもついていきますという決心があったのに、イエス様が捕らえられていったらですね、そういう日に当たっていたら、その一番下っ端の女中、あんたも一緒だったと言われた、いやそんなん絶対ないと言ってしまって、繰り返しそういうことを言ってしまったと言って、まあ、そういうところにもですね、自分の人間的な意思がはっきりしておってもですね、従っていくと、それであっても人間というのはですね、何かあるとグラッとしてしまうということなんです。そういうことを見てもですね、この王はですね、王という特別な地位立場にあったように、一層このようにですね、神の言葉を聞きたいと、聞こうという気持ちもあったり、どんなことがあったのかと言ったけれどもですね、こういうふうに、その信仰が定まらなかった、全然なかったんではないわけですね。これはもう本当にそういうことで誰でも起こることなんですね。しっかりしてると思っても何か起こるとぐらーっと傾いてですね、そしてそのままぐらーっと傾いて外れていく人までおるわけなんですから、そういうことで私たちももう精一杯ですね、この信仰においてはこういう中途半端にならないようにですね、気をつけないといけないという、そういうふうなことがですね、ここの三条市は特に非常に対照的にですね、エレミアと対して書かれてあるということなんです。で、そういうようなことで、このゼデキヤは最終的にはどうなっていくのかということは、この少し後にも方にも書いてありますが、別のところでも、今日はちょっとそのままどっちみちやるもので、別のところでもう一度ですね、ちょっと見ておきます。別の箇所を学んだことがない人もおりますので、そちらの方を今日は参照していきますが、列王記の下の24章からちょっと見ますからね。622ページですね。この24のところを見たらですね、この状況がもうちょっと詳しく分かるわけですね。ちょっと10から読みますね。24の10、622ページですね。バビロンのネブカドネツルが攻め上ってきたと。ネブカドネツルも来たと。そしていろんなものをみんな取り出して盗んでいったと13で書いてありますね。そして14もですね、エルサレムのすべての人、高い地位のある人や有志たち1万人、すべての職人と家事、要するに武器を作るための職人や家事っていうわけですね、補修として連れ去っていったと。残ったのはただ貧しいもの、そしてイワキンを補修としてバビロンも連れて行き、これが第一回の補修と言われてますね。 BC の598年と、それから、まあ、最終的なものは、これから10年ほど後になるんですけども、で、その後ですね、17節になりますね。17節を見たら、バビロンの王はヨアキンに変えて、その王子マタンヤ王として、名前もゼデキヤと変えたと。まあ、そういうふうにですね、この17節を見たら、ここでゼデキヤが出てくるわけです。そしてこの25章を見たらですね、バビロン、ゼデキヤ王になってから9年経って、この時に最終的に滅びていくわけなんですね。もう国が滅びる寸前まで行ってたわけです。バビロンの王が全軍を引いてきたと。 そしてもう食べ物もなくなっていったわけです。食料も尽きたと。まあ、そうして、このようにして王も連れ去られたと。で、6節を見たら王が、これがゼデキヤ王ですね。ゼデキヤ王は捕らえられて、バビロンの王のもとに連れて行かれたと。そして彼らは子供もですね、ゼデキヤの目の前で、彼子供たちですね、このバビロンの裁く者たちは王の目の前で彼の王子たちも殺して、その上でバビロンの王はこのゼデキヤの両目を潰して足かしをはめたと。こういう恐ろしいことがなされてしまったと。そしてまあ旧説にもですね、主の神殿をみんなが焼かれてしまったという、まあ、これが紀元前の587にこういうことになったというわけですね。まあ、こういうふうな背景の中で、今日のところに変えます。こういうふうな状態の中で、今日のようなところが生じたというわけなんです。だからその背後の状態をですね、背後の状態をよく知っておいて今日のところも学ぶ必要があるわけですね。ですからこの都全体もですね、もう本当に風前の灯火、もう消えかかる、滅びそうになっていたわけです。でその中でエレミヤも殺されそうになっていたという、まあ、そういうところなんですね。でそういうふうに最終的にゼデキヤもですね、子供たちも殺されて、ゼデキヤは龍馬丸をくり抜かれて捕虜になっていったという、非常に悲惨なですね、こう運命になっていたと。これもしですね、エレミヤの言った通りに従っていたらですね、こういうことにはならなかったわけです。ですね、エレミヤが言った通りに従っていって、そしてバビロンの方へですね、自ら降伏をして連れて行かれると。そしたらそんな風に子供たちも殺されたのかもしなかったわけですね。そしてエルサレムの焼かれたりもしなかったはずなんです。そういう風に特にこの場合はですね、上に立つ王っていうものがですね、神の言葉を聞かなかったということのために、自分たちの王の一族も人々もエルサレムの町も非常に大変な運命が降りかかってきてしまった。から神の言葉を聞くか聞かないかで非常に大きな違いが出てきてしまったということですね。そういうことを他の箇所も比べたらよくわかるわけなんです。やはりこういったことは、この前の命の水にも書いたように、ユダヤ人もですね、もしイエスをと前に受け入れていたらですね、後のずっと後の時代にまで迫害が続いたと。今もまあそういうのを扱いますね。そういうことはなかったわけですね。そして、1914年の第一次世界大戦の後からですね、ユダヤ人たちはいろんなまあ詳しい困難した状況があって、次第に帰る人が多くなってです。で、そこそは自分の国だということで、前からも住んでるのに、もうことにたくさんのいたわけですね。だからその紛争が今も続いているわけですけれども、キリストを信じたらですね、そこが自分の国だと、旧約聖書が自分の国だって、そこ絶対帰るんだというふうな考え方はそもそも生じないわけなんですね。あれに書いたように、国と本当の国はいわば天にあるというお考えだから、いわばどこにおってもですね、神を信じて生きるというふうに変わるわけなんですね。で、まあ、ヨーロッパの人々はたくさんユダヤ人を迫害したけども、キリストを本当に受け入れていったら、そんなユダヤ人を迫害したりもしないということなんです。そういう意味でどっちにしてもですね、キリストを本当に受け入れたら、非常にこう運命が変わっていくということなんですね。受け入れなかったら変わっていく。受け入れても良い方に変わると。ここもそうですね。神の言葉を聞いていたら、こういう全てのことは起こらなかったんだという。まあ、だからこそエレミヤは必死になって言い続けたわけですね。そういうことを聞かなかったら大変なことになるよって言って、まあ、そういうことで、神明記でも言われているようにですね、二つの道があるんだというわけですね。神の言葉に聞く道か、 一時的には苦しかったりですね、忍耐を要するかもしれないけども、最終的には祝福に至ると。でも神のことは聞かないと、一時的には楽かもしれないけど、そこにはですね、何ら祝福がないと、さまざまな身の災い、苦しみ、闇があるというわけです。ここは非常にそういう意味でですね、歴史の中で最もユダヤ人の歴史の中ではっきりとした運命の分かれ道になっていったという、まあ、そういうところでもあるわけですね。その王が優柔不断で、はっきりエレミヤが示した方向をピシッと決められなかったと、あっちいられこっちいられとしてしまったもんだから、こういう事態になったわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。